皆さんおはようございます。ではただいまから3月13日四旬節第二シリーズの礼拝式を行います。ではご一緒に新聖歌の7番を賛美しましょう。聖書を朗読します。新約聖書ピリピ人への手紙3章17節から4章1節ピリピ人への手紙3章17節から4章1節修法の第4面が新約聖書の398ページです。では朗読いたします。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださります。ですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、 このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、以上です。では礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、あなたの祝福と恵みのうちに、またこのように今日ホームページを通してでありますけども、礼拝に預かることができますことを心から感謝します。先ほどの御言葉にありましたように、私たちは滅びるものから永遠の救いを与えるものに変えられてくださいました。癒し、体を栄光に輝く姿に変えてくださいました。神様、どうぞこの豊かな恵みをもう一度覚え、今この世にはいろんな問題がありますけども、御言葉を支えとしてこの新しい一週間を共に歩んでいくように導いてください。メッセージを取り継ぐこの小さきものを、あなたが御霊に満たし、十分に神の言葉を取り継ぎ、そしてその神の言葉が聞いていらっしゃるお一人お一人の魂に深く届き、それが支え、力、励まし、あるいは慰めとなって届きますように導いてください。最初から最後まで主の栄光、主の御臨在が示される礼拝となりますように、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。では月間賛美102番を賛美しましょう。
Oh.
一度聖書を朗読します。ルカによる福音書7章11節から17節、修法の第4面か新約聖書の124ページです。ルカによる福音書7章11節から17節、お読みいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の大勢が人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を帰り見てくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。以上です。それでは私たちの信仰を使徒信条によって告白しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、かしこより再び来たりたままる。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。では新聖歌101番を賛美しましょう。
十字架に
前にですね、親戚の方が亡くなってですね、仏式の葬儀に参列しました。私は参列しながらね、もちろんその人の死を悼みながらも、本当にこの仏式のお経とかいろいろ聞きながらですね、何の希望も持てない暗く虚しい感じにさせられました。それに比べるとキリスト教の葬儀というのはなんと希望の持てる明るいものかということを改めて感じさせられたんですね。どうしてこんなに違うんだろうとやっぱり考えますって言った時にですね、私たちクリスチャンにはたとえ死んでも蘇るという確信があるからですね。しかし他の宗教にはそれがありません。仏教や神道、またイスラム教、その他の宗教の教祖にしてもイエス様のごとく死を打ち破って蘇った方はいない、そこなのだと思います。さて今日の聖書の話はちょうどその死んだ人がですねイエス様によって生き返らされた、そういう話であります。ナインという町にイエス様が通りかかりますと、そこの若者が亡くなって一人残された母親が大変悲しんでいる。その悲しみをご覧になったイエス様は棺に近寄ってき手をかけ、若者よ起きなさい、そう言われると死んでいたその青年が生き返ったという話ですね。今日ここから三つの点から御言葉を取り付きたいと思うんですけども、まず一つ、まず最初に覚えたい点はですね、イエス様ほど私たちの気持ちを分かってくださるお方はいないということですね。イエス様ほど私たちの気持ちを分かる方はいない。この母親、未亡人ですね、この母親にとって亡くなったこの息子はただ一つの生きる希望でした。夫はすでに死んで亡くなっています。当時のイスラエルは今の日本と違って年金もなければ福祉もありません。夫を失うことだけでも大きな痛手です。その彼女にとってこの一人息子はかけがえのない存在、希望、まさに命そのものでした。その息子が亡くなった、これは彼女にとって息子を失って悲しいというだけではありません。絶望そのもの、人生そのものが奪われたということです。おそらく私はこの時ですね、彼女はね、内心こう思ったと思うんですね。神様、あなたはどうして私から夫を奪い、今またたった一人の息子を奪うのですか。私がいつそれほど悪いことをやったでしょうか。 おそらくそういう気持ちだったと思います。しかしです、絶望としか言えない、その姿を他ならぬイエス様ご自身がずっとご覧になっていらっしゃったわけですね。私たちからはイエス様の姿は見えないかもわかりません。しかし実はイエス様はいつもあなたをご覧になって共に歩いておられるんですね。先日テレビの報道を見ておりましたらね、その家を破壊され家族を失った女性がね、目を真っ赤にしながら、神様助けてくださいと張り叫ぶように祈っておりました。私はその映像がですね、今もですね、もうこう鮮明にこう思い浮かんでるんですね。本当に家を失い家族を失うということはどれだけ辛いことでしょうか。しかしそこにもイエス様がいて、そして一緒にいるだけで見ているだけではなく、この13節にですね、7章13節に主はその母親を見て深く憐れみとありますようにですね、深い同情を彼女に寄せてくださっているんですね。でこの深く憐れむという言葉はですね、通り一遍の同情ではありません。腹渡がひっくり返るほどの同情ですね。日本語に断腸の思いという言葉がありますけども、まさにそれです。腸がちぎれるほどの悲しみで、ちなみにこの断腸というのはですね、実は大昔の中国の古事から来た言葉なんですね。ある武将が家来を連れてですね、険しい峡谷に流れる川を一艘の小舟で渡っていたんです。そこに家来がですね、一匹の小さな子猿を見つけて捕まえました。するとすぐに子供を奪われた母親猿が岸辺に現れて、泣き声を上げながらですね、子猿を取り返そうと必死に追いかけてくる。しかしなかなかその船に飛び乗ることはできない。でも母親猿はなおも諦めることなく必死で追いすがってきて、ついにその小舟に飛び乗ることができた。ところがその船に飛び乗った瞬間ですね、この母親猿は急に苦しみもがき出して、あっという間に死んでしまったのです。どうしてだろうと不審に思った家来がその死んだ母親猿のお腹を裂いてみると、子供を奪われた悲しみと苦しみのゆえに、なんと腹渡がズタズタにちぎれていたという、そこから断腸の思いという言葉が生まれたらしいですね。この一人息子を失ったこの母親も、この母親であると同じ思いだったに違いありません。しかもそのお母さんの悲しみをご覧になったイエス様ご自身も、腸がバラバラになるほどの思いを持ってこの母親を見ていらっしゃったわけですね。皆さん、あなたは誰かが悲しんだとき、腸がひっくり返るほどの深い同情を寄せたことがあるでしょうか。私はまだありません、正直言って。イエス様とこの母親は初対面でした。にもかかわらずイエス様はそれほどの痛み、悲しみ、苦しみを伴いながら母親のもとに行かれたんですね。そしてこの母イエス様の思いが出発点となって息子が言い換えているんですね。私たちに対する神様の思いとはまさにそのような思いです。今もしあなたが苦しんでいるなら、イエス様も同じように、いやもっと深い痛み、苦しみを持って苦しんでおられます。このことははっきりと聖書に書いてありますね。私たちの大祭司である主は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたからですと、ヘブル人の手紙4章15節に書いてあります。 そのようにイエス様は私たちを断腸の思いを持ってご覧になっておられます。苦しみだけを与えてほったらかしにする方ではありません。一番良い方法で私たちを引き上げ助けてくださるのです。ちょうどこの母親にとって一番大事な時に息子を生き返らせてもらったと同じよう、それと同じですね。そのことをまず信じたいと思います。そして二番目に覚えたいことは先取りの信仰ということです。先取りの信仰、これはイエス様はですね、このお母さんに近寄っただけではなく、泣かなくても良いとおっしゃいました。泣かなくても良い、泣くなではありません。泣かなくても良いです。つまり泣く必要がないということですね。なぜでしょう。それは今すぐに死んだ息子は生き返るからです。しかし母親はそんなことは全く予想できません。彼女はこの泣かなくても良いという御言葉をどういう気持ちで聞いたでしょうか。おそらくはイエス様、あなたはきっと私の悲しみはわからないでしょうと心の中で反発したんではないでしょうか。あるいは人によっては私は泣くことすらも許されないのかと思うかもわかりません。まあ、人間泣くべき時に泣けるというのは実は本当に幸いなことですね。涙というのは傷を癒す力を持った本当に神様が人間に与えた偉大な癒し薬だと思います。それによって悲しみから立ち直ることができるからです。しかしイエス様はそういう次元ではなくて本当に泣く必要がないからそうおっしゃったんですね。悲しみはイエス様によって瞬く間に大きな大きな喜びに変えられるからです。泣かなくても良いと一言おっしゃった後、棺に自ら近づいて手を触れられた。そして若者に向かってあなたに言う起きなさいと声をかけると、その死んでいたはずの青年が眠りから覚めたように起き上がった。大きな喜びがお母さんを包んだに違いありません。ところで皆さん、このイエス様が近づいて来られ声をかけ、しかも手を触れ死人を生き返らせてくださるという、この一連の流れは私たちにとっても大切なことを教えています。突然ですが皆さんに一つ質問をしたいと思います。未来という言葉と将来という言葉がありますね。どう違うんでしょうか。未来と将来、ほぼどちらも同じ意味だと思われますけども、実は決定的に違う部分があります。それは時間の流れということですね。未来という言葉は時間の流れを過去から現在、そして未来へと進んでいく、そういうふうに考えるときに使う言葉ですね。それに対して将来という言葉は、将来という漢字がよく表しているようにまさに来たらんとするという意味で、未来の方から私のところにやってくる、未来の方から近づいてくるということですね。方向がもう全く180度近いわけですね。例えばイエス様は伝道を始められた時に神の国は近づいたとおっしゃいました。この神の国が近づいたというのはまさに将来の方の意味ですね。私たちが一生懸命頑張って神の国に進んでいくんじゃないんです。神の国の方から、イエス様の救いの方から私たちのところに近づいてくるということですね。一貫してイエス様の方から近づいてくださり、イエス様の方から言葉をかけられ、イエス様の方から手を出して救おうとなさっておられる。ここにこそ私たちの救いと希望があるわけですね。一人の男性の証がある本に載っておりました。で、この方は洗礼を受けてからでもですね、まあ、会社のサラリーマンで毎晩のごとく仕事が終わってから会社の上司に無理やり飲みに付き合わされていたそうですね。いつも帰宅は午前様でした。家には出産後間もない奥さんと かわいい赤ちゃんがいて、奥さん、夫の帰りが毎日遅いので、私このままではノイローゼになってしまうと、涙を流しながら早く帰宅するようにお願いしました。もちろん夫もそのことがよく分かっていて、早く帰宅したいのは山々ですけども、上司がどうしても帰宅させてくれない。何度か頼んだんですけども、相変わらず彼を先の席に付き合わせているわけですね。彼は上司と奥さんとの板挟みになって、とうとう鬱状態になって、もう薬なしでは一日も過ごせなくなりました。そんなある日のことです。ふとした偶然から隣の会社に勤めている一人のクリスチャンと知り合いになりました。そして話をするうちに意気投合して、二人で聖書を学ぶようになったんですね。そして御言葉によって暗かった彼の表情はだんだんと明るくなってきました。そして学びを続けていくうちに、互いにとても信頼する間となって、彼は家や上司のことをすべてこのクリスチャンの友人に打ち明けました。聞いたこの友人も心から彼のために祈ってくれたんですね。すると一つの御言葉が示されました。神が私たちにくださったのは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊である。テモテの第二の手紙の御言葉ですね。神が私たちにくださったのは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊であると。彼はそれからその御言葉を毎日出勤するときに心の中で唱え続けました。神が私たちにくださったのは臆病の霊ではなく、力と愛のと慎みの霊である。ああ、神様が私にくださったのはうんぬんと。どうでしょう、彼の心に今まで感じたことのない平安と力が与えられました。そして苦手な上司にも臆することなく接することができるようになったんです。そしてしっかりと、今までは曖昧に断っておりましたけども、今度はしっかりとちゃんと断る勇気が与えられて断ったそうですね。するともう上司もそれ以上誘ってこなくなって、しかもです、あれほど頼っていた薬も必要なくなりました。彼はこの体験を通してこう明かしております。これはきっとイエス様が悩んでいる私を見捨てることをしないで深く憐れんでくださり、ご自分の方から近づいてこられたからだと思います。最も苦しい時に親切なクリスチャンを送ってくださったというのがその証拠です。私はその人との聖書の学びを通してイエス様との深い交わりを持つことができました。イエス様がこの私の悩みと苦しみに応えてくださったのです。こんな嬉しいことはありませんと。素晴らしい証ですね。ところで皆さん、詩編の34編の19節にこういう御言葉が書いてあります。正しい人には苦しみが多い、しかし主はそのすべてから救い出してくださる。もう一度読みます。正しい人には苦しみが多い、しかし主はそのすべてから救い出してくださると。でここで言う正しい人というのは、神を信じて従う人間のことですね。神様に従おうとするといろんな苦しみが起きるものです。しかし信仰のゆえに苦しみが起きるということは、実はその人の信仰が生きているという印でありますね。神様を信じたら諸事万端すべてうまくいくというわけではありません。礼拝一つ守るためにも犠牲にしなければならないことは多くあります。またまともに御言葉に従おうとしたら、いろんな不安や恐れが湧いてきます。なんならば信仰というものは人間のこちら側の可能性に立っているんじゃなくて、神様の可能性に立っているものだからですね。ですから真剣に神様に従おうとすればするほど、従うことがどんなに難しいことかよく分かってきます。しかしです、後半にあるように、しかし主はその全てから救い出してくださるのです。これは 神様の約束ですから、約束違反や嘘偽りは一切ありません。神に従うとき、いろんな試練や神に従うゆえの苦しみ悩みが起きてくる。しかし主は真実な方ですから、従う者をいつも守り救い出してくださるのです。それを固く信じたいんですね。大切なのはそれを信じる信仰です。私たちは悲しいとき、苦しいとき、試練のとき、本当に泣きたくなります。もちろん泣きたかったら泣いていいんです。しかしイエス様からすれば、私があなたに最善を尽くすので、もはやあなたは泣く必要はないとおっしゃるんですね。主はいつもあなたに近づき、あなたのために最善をしてくださる。そのことを心から覚えて信じましょう。そして最後に覚えたいことは16節の御言葉ですね。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。特にこの神がご自分の民を顧みてくださったというこの御言葉ですね。神様が私たちのを顧みてくださる。その時に問題が問題でなくなっていくんですね。この説教の冒頭に私は仏教の葬儀に参列して、死という壁を乗り越えることができない、その悲しみ虚しさを覚えさせられた。しかしイエス様を信じる素晴らしさを覚えたという、とそういうことを申しました。皆さん、死というものがどうして恐ろしいんでしょうか。いくつか理由がありますけども、その一つにはやはり交わりが途絶えてしまうからでしょう。ある人が言いました。孤独ほど恐ろしいものはない。人間は決して一人では生きられない存在です。いや、俺は一人で生きてきたという思う人はですね、本当には一人で生きていない人です。実際は多くの人々の助けを受けて生きてこられたのに、そのことに思いがいかない人ですね。それはともかく神様との交わりが途絶え、親しい人との交わりも途絶えてしまう、そこに死の本質があるんですね。ところが15節の後半を見ますとですね、15節後半、イエスは彼を母親に返されたと書いてあります。イエスは彼を母親に返された。死んだ青年はイエス様によって生き返りました。しかも生き返っただけではない、お母さんのもとに返された。つまり途絶えていたはずの母と子の交わりが再開されたということです。母一人、子一人、たった二人だけの交わりをイエス様はとても 大切にされたということですね。皆さん、イエス様だけが死という誰も打ち破ることもできない隔ての壁を打ち破って交わりを回復することができるお方であります。もちろん今イエス様を信じる誰かが亡くなってもすぐに生き返るということではありません。しかしクリスチャンの場合は、死は単なる死ではなく、孤独ではなく、イエス様がその人を天に召してくださったということですから。しかし天に召された以上、私たちは必ずこの親子のように再び交わることができるんです。このことはイエス様以外に決して誰もできない神様の御業です。イエス様なしに希望を持つことはできないんです。今週もこの死の力を打ち破って、この青年を母親のもとに返された、このイエス様の御業を覚えながら、私たちを素晴らしい交わりに導いてくださるこのイエス様を心から信じて、新しい習慣を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこのナインという町でかけがえのない一人息子を失って、悲しみのただ中にある一人の母親に近寄って素晴らしい御業をなさった、 この箇所から御言葉をいただきました。泣いている母親を見て深く哀れんだとありますように、イエス様ほど私たちの気持ちを分かってくださるお方はおられません。腹渡がちぎれるぐらいの深い哀れみを持って私たちを顧みてくださる、そこに救いがあるということ、そのことをまず教えられました。そしてイエス様が近寄って棺に手をかけ、そして最後にその若者に声をかけられた、その一連の流れに主が私たちにしてくださる御業をもう一度覚えることができました。主よ、どうぞ今私たちのお腹に入って私たちに近づき、私たちを助け導いてください。そして今このメッセージを聞いておられる方々の中に、希望を失っている方、力を失っている方、悲しみの中にある方、不安の中にある方、恐れの中にある方、絶望の中にある方、どうかその方々に近寄って平安を与え、力を与え、生きる希望を与え、豊かな祝福に導いてください。特にウクライナの中で今苦しんでいる、悲しんでいる人々を覚えます。どうかイエス様がその方々に声をかけ、手をかけ、平安、慰めを与えてくださいますように。そして一日も早く、いや一刻も早く、一分もでも早く、この悲しい悲惨な出来事が終わって、悲しみの顔から喜びの顔に変えられますように導いてください。主が成してくださる以外に本当の解決はありません。お一人お一人の上に豊かな祝福を与えください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは264番を賛美しましょう。
我的 まり思わない我は歌を晴れるよ時はね我は歌を主にまみゆる日にへりくだりてあがなわれたりと高く叫ばあがないあがない我は歌を晴れるよ歌は。
では主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。では62番を賛美しましょう。願わくは主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に行く久しく豊かにあらんこと、アーメン。ではこれをもちまして礼拝を終わります。20日あと1週間だけこのホームページで見ての礼拝をしますけども、27日から皆さんとまたお会いできることを心から楽しみにしております。この1週間皆様のことの上に神様の豊かな祝福と守りがありますように。